皆さんおはようございます。今日は私がこうしてここに立たせていただきましたけれども、それを原田浩史先生が昨日浦和教会に葬儀があってその出かけられたんです。そしてその葬儀は土曜日でしたので、先生が昨日夜中の12時に、こちらに帰れたそうです。もう先生はなんかその過労死でもなさるんじゃないかと心配するんですけど、そういうわけで先生の願いにより急には私が講談を変わることになりました。牧師というのはこういう急を要することが結構あるんですね。だからこれはもう本当にやむを得ないことだと思いました。 さて今日12月の28日の礼拝は今年の最後の礼拝になりますね。昔は祭壇礼拝とかね、年の暮れの礼拝、祭壇礼拝というそういう言葉も使われたこともありました。そういう礼拝でもあります。賛美歌の一つに七日の旅路やすけく過ぎてというのがあります。これはその見舞いに集いかしこみ仰ぐ今日こそ雨の休みの印と続くんですけれども、内容は日曜日のことを歌ってますね。そしてこの賛美歌はいい歌だなと思って今日の説教にも使おうと思ったんですけれども、残念ながら新聖賛美歌には入っておりませんでした。賛美歌の21には206番に入ってて、新聖歌には8番に入っています。ここでその考えてみますとですね、この信者の1年も我々一人一人の1年も安息日の連続ですね。クリスチャンにとっては日曜日ですけれども、その意味で毎月そういう毎年がその7日の連続である、日曜日の連続であるというふうに捉えることができるんではないかと思います。1年も長いようですけれども、日曜日できちんとその区切られています。僕は西南中で聖書などを教えましたけれども、だいたい聖書科の授業というのは1年33週ぐらい用意すると大丈夫です。春休みとか夏休みもありますので、そういうふうな週1回の授業になりますけれども、日曜日の場合は毎週ですから、だいたい52週ですね。52週か、時によって53週。そういうふうに、1年といいますのは、安息日で区切られているというふうに考えることができるんです。そして、その1年が、その人生の一年の旅路であるというふうに捉えることができると思います。安息日を覚えてこれを聖とせよと、先ほど大坪姉妹に呼んでいただきましたけれども、これは英語の聖書では Remember the Sabbath Sabbath day by keeping it holy、そういうふうになっています。その安息日はザ・サバと言いまして、それは日曜日ですね。この安息日を心に留め、これを聖別せよというのは、新共同訳のですけれども、聖別となっています。ところが、公約では聖とせよと、聖別せよと聖とせよの違いですけれども、原文から比べてみますと、なんか公約の方が 近いんじゃないかなって気もします。旧約聖書ではこの安息日というのはシャバットというんですね。シャバット、サバスとよく似てますね。このシャバットというのはシャーバと中止する、休みという言葉から来ました。旧約時代におきましては毎週土曜日を安息日と してそういうその数え方をしました。そして一切の労働を停止し共同の礼拝を守りました。まあ、それがこの安息日の歴史ですけれども、僕らはクリスチャンは日曜日にこの礼拝を守っています。それはどうしてかといいますと、イエス・キリストが十字架につけられてから復活なさったんですね。だからその復活を記念するために日曜日にすることをしました。そして聖書では週の初めの日と書かれていますね。これは昔はそういう数え方をしたんです。週の初めの日というのは日曜日ですよ。そして普通の平日は週の2日とか週の3日とか、そういうかその数え方をしました。まあこの教会が意図するところは、イエス・キリストが復活された、そして私たちの罪が贖われたと、そういう終末の日がすでに到来しているんだという、そういうことを言おうとしているわけでございます。この安息日はじゃあイスラエルだけのものかというと、そうではないという学者がいます。例えば バビロニアでは、バビロニアの安息日はシャバトーと言いました。そしてそのシャバトーがシャバットとよく似ているので、この起源はバビロニアにあるんではないかという、そういう説があるんですが、まあ、西南学院の関谷貞夫先生によると、そのバビロニアの安息日はですね、全然そのやっぱ聖書の安息日とは違うというんですね。というのはバビロニアでは月齢に従って、月の年齢に従って毎月7日、14日、19日、21日が定期の、まあ、休みの日でした。しかしそれは その日がバビロニアの人たちによると役日であって、その役日にはその神様がその悪いことをしないように捧げ物をするという、そういう意味で使われたんです。ですから聖書はそんな役日とかいうことを全く言わずに最初から休息となっていますね。そういうことでバビロニアの安息日とは全然違うものであります。まあ、先ほど申しましたように安息日というのは週の初めの日という呼び方をしました、初代教会の人たちは。そして土曜日が準備の日になるんですね。準備の日、そして準備の日があって最初の日になるんですけれども、平日は週の第一日とか第二日とか、そういう言い方をしたそうです。この土曜日とかこういう習慣はですね、これローマ時代に遡るものだそうです。日本では明治の初めは1と6の日つく日を休日としていたそうです。日曜日がこう休暇日となった、現在のようになったのは明治9年1876年のことでした。まあ、それから こういう習慣が日本に入ったということですから、1876年ですから、まあそう長い年ではありませんけど、相当の年が経っています。ユダヤ教では安息日というものを非常に重視しました。特にこれは紀元前6世紀から守られたものですから。そしてそれがバビロニア捕囚以降大変重視されまして、いろいろな法律が付け加えられまして、まあ、安息日は医者に行ってもいけないとか、病人も治したらいけないとか、一日にこれくらいの距離しか歩けませんとか、そんなふうな本末転倒のことが決められましたので、非常にそれが、まあ、ドグマ的になって最初の自由な精神が失われました。そしてイエス・キリストはそういうことに対してそれは間違っているということを教えてくださった方だと思います。それは新約聖書を読まれますとそういうことが分かります。安息日のことをもうちょっとまとめますと、イエス・キリストご自身がこれを守られたということですね。イエス・キリストはちゃんと安息日を守られて出席されたんですね。それは聖書のところどころに出てきます。それからさっき申しましたようにイエス・キリストが復活された日であるということですね。そのことを記念するためにこの日曜日がある、まあ、この聖書を調べながら思ったんですけれども、イエス・キリストの復活などはないと言っている教会がですね、日曜日を守るのはちょっと変だなと思うんですけども、もともとは復活をちゃんと記念する日だったんですね。それからキリスト教がその始まった日でもあるんですね。キリスト教というものはそういう建設された日、そういう大事な日ですから、クリスチャンはこれを大事にするわけです。そしてその働いている人も、それから家畜やそういうロバや牛もですね、その休みなさいと、まあ気流の他国人というか、まあ現在で言えばそういう外国の人も、働いている人は皆その日は休みをあげなさいというふうに、もう紀元前600年、まあ現在から言うともう2600年頃にもすでにそういうことが決められていたということは実に大したことだなと思います。昨日でしたか、おとついでしたか、何か、NHK テレビでその過労死を防ぐためにというそういう番組がありました。そして自分の娘さんが電通かどこかに就職したんですけれども、もう働きすぎで亡くなってしまったと。そしてそのことをお母さんが非常に残念だと言って、そのもう泣いておられた、そういう画面がありました。まあこの過労死ということを調べてみますと、長時間労働や残業を強いられた結果、脳疾患や心不全などによる急激な体調の変化に伴う突然死のことを言うそうです。まあ、そういう定義がなされているようです。そして、発症前1ヶ月間におおむね100時間、あるいは発症前2月から6ヶ月にわたって おおむね80時間を超える時間外労働がある場合には、そういう病気が発症する可能性があるということで、11月はそういう過労死の警告習慣というか、それを防ぐ習慣となっているようです。できるだけ働かせて少しでも儲けようというのは、これは昔も今も変わらない人間の心理ですけれども、そういう風潮の中にあって、その1週間1回必ず休みを取りなさいと、そして自分だけではなくて、もう家族のものも動物たちも働いている人もみんな取りなさいと、そういう非常に人道主義的な、人間を尊重する法律が聖書の中にもう2500年も前に決められていたってことは、なかなか大したことだなと思います。そういう意味でこの聖書の果たした功績というのは大きいと思いますね。 それから今日はここを見ますと、まだクリスマスのものが残ってますけれども、その最後にですね、そのクリスマスのに関しての一つその話をして終わりたいと思います。それはですね、皆さんご存知の内村鑑三という人が、札幌農学校でクラークという人にの頃にクリスチャンになりましたね。そのことを記念する札幌独立教会という教会が札幌にございます。僕はそこ一回行ったことあるんですよね。礼拝に出たことあります。そしたらその内村鑑三たちが署名したそういう文章とか、そういうものがちゃんと掲げられていました。今日はその話じゃないんですが、札幌農学校でその内村鑑三がクリスチャンになったっていうのは、天の神様は一人であるということを知ってですね、神社とかいろんなところにいろんな神様がいるのではないということを分かって、非常に心が幸せになってクリスチャンになったってことが、自分はどうしてクリスチャンになったのかという、 How I became a Christian という、そういう本になって文庫本でも出てますね。そしてところが内村鑑三によると、自分が本当にキリスト教に目覚めたのはクラーク先生ではないというんですね。それが アマスト大学の総長のシーリーという先生の影響を受けて、自分は非常に改心したのであると、そういうことを言っていますので、今日はそのことをちょっと最後にお話しさせていただきます。クラーク先生の教えてくださったクリスチャンというのは、内村鑑三たちは何か良いことをして善行をして、クリスチャンらしい行いをして、良いクリスチャンになろうと努力しようという、そういうクリスチャンであったと内村鑑三は言うんですね。ところがアメリカに留学して、内村鑑三も最初は孤児院で働いたり、それから孤児院でいろいろと自分が努力して良い行いをしようと思って努力したんです。そして日本に帰ったならば、いろんなそういう貧しい人たちや、そういう夜の仕事をしているような婦人たちも多いから、自分はそういうことを助ける人になりたいと思って努力されたそうです。ところがその孤児院を終わりまして、アマスト大学に留学したんです。 そしてそのアバスト大学というのは皆さんものすごい名門なんですよ。現在でも大変な名門です。ノーベル賞もたくさん出ている学校です。新島城も その頃行ってたんですね。そして内村勘三はそこでバチェラー・オブ・サイエンスといって理学士の理学、学士のものを取りました。そして勉強したんですけれども、その総長というのはシーリという総長でしたけど、もう堅苦しい人かと思ったらそうではなかったんですね。ある時内村勘三はシーリー総長のところに行ったんです。そのシーリー総長というのは、ドイツに留学された、もう哲学の知識もあれば科学の知識もあると大変な学者でしたけれども、そういうものを全然感じさせないような非常にいい先生だったそうです。そしてそこに行った時にある時その総長先生が自分の書斎に通してくださってね、内村君、ここにある一枚の写真は、これはその先立たれた自分の妻であると言って、その写真をですね、の説明をされたんです。そしてそしたら、そのもう先に天国行ってるけれども、自分もまた会うことになると言って、そういうような話をされてですね、なんかもうその大先生のその目からその涙が出てるのを内村勘三が見てですね、非常にびっくりするんですね。あ、先生にはこういう面があったのかと思って、先生はその時にキリストの復活とかそういうようなことでまたいろいろと考えるんです。そしてそれからまた別の時はですね、こういう話をされました。内村君、君は植物を育てているその子供がね、どれくらい成長したかなといって、その植物の根を出してみて、そういうことをしているような信仰じゃダメだよと。そういう植物というのは一旦植えたらもう太陽の光に任せて、あとはその太陽の光がちゃんと成長するようにしてくれるから、しょっちゅうこう引き上げてみてね、どれくらい成長したかとか、そんなふうなことをするような信仰ではダメだってことをおっしゃったそうです。そしてそれは大変大事なことを教えていると内村勘三は言っています。信仰も一旦神様に任せたら、全部それを任せて、そしてあとは神様の恵みのままにするというか、それが大事であるということを言っています。そしてその時に内村勘三がシーリー総長から学んだことは、キリストの救いというのはもうすでに前に成し遂げられていて、もう自分は努力することも何も必要ないんだと。その神様の恵みはすでに仕上がっていて、自分はただそれをいただいただけなのであると。そしてそれが贖罪というふうな信仰を彼に教えてくれたということを、クリスマスヤワという、そういうお話があるんですが、1920何年かな、そこで内村勘三がそういうことを言ってるんですね。 1925年、大正14年ですね、聖書の研究の305号にそういう話が出てます。僕はこの話が大変好きでですね、よくそれを思い出して、その信仰の根本というか、そういうふうなことをよく考えさせられました。僕らも信仰がこれくらい成長したかとか、これくらい自分で努力してしたとか、そういうふうに考えがちなんですけれども、シーリー総長によればですね、もうそういう大切な救いはキリストが全部罪をあがらってしていらっしゃるんだと、だから安心して自分の信仰生活を続けなさいということがその結論でございます。じゃあちょっと一言ちょっと祈らせていただいて終わりたいと思います。父なる御神様、今日は裁判礼拝ということでここに集まることができてありがとうございます。2025年も本当に いろいろなことがございましたが、神様が一つ一つを守ってくださってここまで来ることができました。新しい年もどうか主が共にいてくださって、一人一人を顧みてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。